自民党国分寺市議団本橋匠、人口減少待ったなし、さらなる改革を。人口減少問題、多世代同居について。本橋。これまで子育て支援策の充実、産前産後の包括的ケアの問題を取り上げてきた。人口減少、また地域社会の希薄化においても多世代同居の推進という視点は大変重要であると考える。 C 子育て環境の視点、コミュニティの形成においても重要であり検討していく。スポーツ振興について。本橋。2020年オリンピック・パラリンピックに向け、東京都からスポーツ振興に関する補助金が示された。市内スポーツ施設の充実、特にグラウンドなどの拡幅、人工芝化など屋外スポーツの環境整備に向け積極的な活用をお願いしたい。市、人工芝化などを含めて積極的に活用し、さまざまな方策について検討していく。都市計画道路国328号線について。本橋。これまでは平成27年度に開通をするということで説明がなされてきたが、現状厳しい状況であると考える。市民にしっかりと説明責任を果たしていただきたい。市、都から厳しい状況であると伺っている。都との連携をしっかりと果たし、説明責任を果たしていく。都市計画公園について。本橋。市内の一定規模の公園はいくつかあるが、地域間の偏在の問題や、そもそも数が足りない。子育て環境の整備の視点、地域コミュニティの視点からも、一定規模以上の公園の用地を計画的に都市計画に位置づけ、将来的に用地を確保していく必要があると考える。市、公園の再配置計画の中で検討のもと、市全体にわたって公園を適正に配置し、整備・維持管理していく。農業振興について。本橋。都市農業振興基本法が成立し、農業委員が市長の任命制に変わる。現行の農業委員会 JA 等を含め、連携を密にして混乱のない形で進めていただきたい。また農家と市民の相互理解が進むよう政策を進めていただきたい。市、農業委員会、関連団体と連携を密にし、農業事業のさらなる充実を図っていく。
無会派、無所属、甲斐義人。西国分寺駅東口を長距離バスの発着拠点に。甲斐、昨年より再開発完成後の国分寺駅北口駅前広場に中長距離バスの路線の誘致を提案しているところである。西国分寺駅東駅前広場も東口改札の見通しはまだだが、広場を有効に利用するために中長距離バスの発着拠点に育てていくべきではなかろうか。例えば現在国分寺駅南口から羽田空港には朝4時45分をはじめとして6時までの4本しかバス停が共有のため発車していない。武蔵小金井北口からは4時50分から19時15分まで12本発車できている。帰りで言えば国分寺駅南口では20時以降にしか到着させてもらえない状況である。このエアポートリムジンは府中街道の北府中駅前の京王バス府中営業所を出発しているわけだから、泉町交差点を右折する前に西国分寺東にも停車いただくことをお願いすることを第一歩とし、次に国分寺駅バス停が利用できない6時から20時の間を西国分寺駅で補う形で、平成31年の国分寺北口再開発完成後を睨み、バス会社へ提案していただきたい。現状では武蔵小金井に負けている。都市開発部長、 地域活性化のためにもバスの一大ハブというご指摘を受けておりますので、その方向で動いていきます。大阪市放置自転車対策に小学生からの啓発ポスターを路面に写帳、写真調布、放置ゼロへの効果絶大。会、駐輪場を放置指導員まで含め指定管理を模索しているというが、特に国分寺駅北口は新たな装いになる機会でもある。放置指導員という対処療法に頼るな。指定管理課が目的化しているが、引きこもり等様々な事情による方々への就労支援にすべきだ。都市建設部長、地域の方々がご活躍いただけるような方法を考えていく必要をご指摘いただいている。より具体的なご提案で検討していく。卒業生寄付による受験校過去問等の情報充実へ。教育長、各学校の意見を聞きながら考えたい。新町樹林地、既存した樹木も含め再整備せよ。会、地域住民やゲートボール利用者の声に耳を傾けず暴挙だった。樹林地整備を図れ。総務部長、町内協議し活用を検討したい。国分寺政策市民フォーラム、木村勲。持続可能な財政運営と市民の利便性向上を。木村、市財政について26年度決算で基金残高の9億4000万円増は改革努力の結果と評価するが、一方、扶助費支出は8億5000万円増、物件費も7億5000万円増と収支は依然厳しい。28年度を一つの集大成としてどう予算編成していく考えか、また税外収入については市外利用者の駐輪場利用料の見直しを速やかに行うべきだ。政策部長、28年度予算査定は厳しく行っていく。税外収入についてはふるさと納税を大きな柱として体制を整え、新たな税外収入があれば貪欲に検討していく。駐輪場は収入に直結する分野であり、検討を早急に進めていく。木村、ふるさと納税についてはペンシルロケットで大きく注目を集めたところであり、二の矢三の矢を打ち出すべきだ。お金をかけずに効果を上げる提案として、今後の国分寺駅北口再開発完成を見据えて、寄付者の名板の設置、また未活用の武蔵国分寺の文化財の活用を行っては。政策部長、名板は使える手法だと思う。文化財は困難はあるが実現に向け挑戦したい。その他鉄道関連の活用等も考えていく。木村、ペットボトルの個別回収をしていない現状は法令の趣旨からも合理性がなく、市民からも個別回収を求める声も多い。早期実施を。環境部長、圧縮する機器も新たに導入したので、日野市などと同様、最低でも4週に1回、個別回収が可能か検証し、決定していく。木村、分バス北町ルートは、開業時3カ所のバス停が9カ所まで増えることは評価するが、もっと利便性の良いルートを検討すべきだ。また、万葉・欅ルートも早急に実現を。都市建設部長、ルートについては引き続き協議をしていく。また、万葉・欅ルートも一日も早い運行を目指して取り組んでいく。木村、市長任期後半に入ってもなお、不適切な事務が改まっておらず、より厳しい姿勢での綱紀粛正が必要だ。特に勤勉手当は満額の 98% が保障されており、今の運用は改めるべきだ。総務部長、勤勉手当の配当の割合や率について今後研究を進める。意見書を可決。次の意見書を可決し、関係機関に送付しました。ここでは意見書の用紙を掲載しており、全文についてはホームページに掲載しています。意見書第2号、年金積立金のもっぱら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書。 国分寺市議会は政府に対し、次の事項を強く要請する。1、年金積立金は、厚生年金保険法等の規定に基づき、もっぱら被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ確実な運用を堅持すること。2、これまで安全資産とされてきた国内債券中心の運用方法から、株式等のリスク性資産割合を高める方向での急激な変更は、国民の年金制度に対する信頼を損なう可能性があり、また国民の財産である年金積立金を毀損しかねないため、一定の株式割合は維持しつつも、慎重な運用を図ることを要請する。3、年金積立金管理運用独立行政法人 GPIF において、保険料拠出者である労使をはじめとするステークホルダーが参画し、確実に意思反映できるガバナンス体制を構築すること。意見書第3号、地方税財源の拡充に関する意見書。真の分権型社会を実現するためには、国と地方の役割分担を明確にし、地方がその責任と権限に応じた役割を果たせるよう、地方税財源の拡充を図る必要がある。しかし国は、平成26年度税制改正において、地方法人特別税、地方法人特別譲与税を継続するとともに、地方の貴重な自主財源である法人住民税の国税化を新たに導入し、消費税率の 10% への引き上げ時には、これをさらに進めることとした。国分寺市議会は、国会及び政府に対し、地方税の根本原則を歪める地方法人特別税、地方法人特別譲与税と法人住民税の国税化を直ちに撤廃して地方税として復元するとともに、不合理な偏在是正措置を新たに導入することなく、地方が担う権限と責任に見合う地方税財源の拡充という本質的な問題に取り組むよう強く要請する。意見書第4号、都市農地の保全と農業振興の推進に関する意見書。市街地及びその周辺の地域において行われる農業を都市農業と位置づけた待望久しい都市農業振興基本法の施行は、国及び政府の責務を明確にし、都市農業振興基本計画の策定、法制上、財政上、税制上または金融上の措置、詳細にわたる基本的施策の実施が明記され、その実現により、都市農地の保全と都市農業の継続性に対し、大きな希望を抱かせるものである。このことは、農業者や農業関係者は言うに及ばず、良好なまちづくりの視点から、都市住民も大きな期待を寄せている。よって、国分寺市議会は、国及び政府に対し、都市農地の保全と農業振興の推進に不可欠な具体的措置や農業振興施策が、都市農業振興基本法に基づき、早急に講ぜられることを要請するものである。